ブラッディナンバー連続殺人事件。被害者は Y、 2年 A 組。目立たず地味すぎず、それでいて整った顔立ちやおしとやかな性格から密かなファンが多い。そしてもう一人の被害者 Z、 26歳、男性教諭、2年 A 組の担任。Y 死亡の数日後に遺体で発見された。女子人気が非常に高かったものの、女性慣れした対応からか、生前より婚約者がいるという噂が流れていた。担当科目は数学。他にも容疑者となる人物が3人います。まずは小林美希、2年 B 組。Y とは仲が良く、ユイナと3人で一緒にいるところを他の学生からたびたび目撃されているリーダー的な立ち位置だった。次に斉藤ユイナ、2年 B 組。 Y とは仲が良く、グループのまとめ役。 Y 死亡時、ミキと共に遺体の第一発見者となる。最後に佐野凛花、28歳、女性養護教諭。保健室の天使として主に体育会系の男子学生に人気だった。 Z 死亡後に Z と婚約していたことが発覚。犯人は必ずこの中にいるよ。じゃあ次に事件の概要を読み上げるね。丸月末日、月曜日、16時5分、本校舎2階、2年 A 組の教室で、Y が死亡している現場を小林美希、斉藤結菜によって発見される。死因は胸部の刺し傷による失血死。傷口の程度からナイフのようなもので刺されたものと推察されるも、現場から凶器は見つからなかった。遺体は床にうつ伏せで倒れており、付近には自らの血液で書いたと思われる S、L の文字が。また遺体の手元には所有者不明の指輪が落ちており、内側には48と彫られていた。死亡時刻は終業後の15時30分から遺体が発見された16時5分の間。就業前のショートホームルームには確実に出席していたとクラスメイトによる複数の証言が上がっていることから、それ以前における生存は確認済み。遺体周辺の机や椅子は大きく乱れており、誰かと争ったような形跡があった。警察はこれを殺人事件とみて捜査を開始。学園は一時閉鎖され、学生は当面の間敷地内への無許可の出入りが禁止された。 Y の遺体発見から3日後の木曜日、14時30分、この日は2年 A 組の学生を対象に警察による個別の事情聴取が行われており、君もこの時間に登校していた。会場に設定されていた本校舎1階の1年 C 組教室へと向かうため、廊下を歩く最中、校舎の裏門側に面した窓の外に倒れている人影を見つける。14時35分裏口経由で回り込むと、そこには大量の血を流して意識を失っている様子の Z の姿が。君は何度か Z の名前を呼びかけるも応答がないのを受け、助けを呼びに行こうとしたところを駆けつけた警察官に見つかり、身柄を拘束された。死因は複数の刺し傷による失血死。犯行現場には凶器とみられるナイフが落ちており、捜査の結果 Y、Z 双方の犯行に使われたものと判明。警察は これを連続殺人事件と見て捜査を開始。死亡推定時刻は12時30分から14時30分までの間。争った形跡があり、Y の事件と同様に血文字で書かれた S、L が地面に残されていたものの、それ以外に手がかりとなりそうなものは発見されなかった。最終的に Z の遺体の第一発見者であり、事件当時のアリバイがなかった君に連続殺人の容疑がかけられた。事件の内容はこんな感じ。それじゃあ次に、それぞれの容疑者の特徴と、それぞれの事件の前後に何をしていたのかを話していくね。まずは小林美希。活発な性格で、Y、ユイナの3人グループ内ではリーダー的立ち位置。正義感が強く、女子学生に対して軽薄な態度をとっていた Z を目の敵にしていた。明るい性格からか、Y やユイナ以外にも友達は多い。帰宅部、大学生の恋人がいる。Y の遺体が発見された当日、Y と共に下校するため、ユイナと二人で正門前に待機していた。これは日頃から三人の中で習慣となっている行動であり、この日も特別示し合わせているものではなかった。正門前にいた時間は、就業直後の15時35分から、Y を探しに向かう16時0分まで。その間、ユイナと共に待つ姿を、帰宅途中の学生らに断続的に目撃されている。16時0分、ユイナの提案により、二人でバイを探しに行くことに。真っ先にY在籍の2年 A 組教室へと向かったのは、ミキの先導によるもの。16時5分、Y の遺体を発見する。すぐに助けを呼びに行くようユイナへ指示し、ミキは現場に残って Y の名前を呼び続けた。警察到着時、ミキの着ていた制服や手に被害者の血液が付着していたが、それはこの時気が動転して遺体やその周りに触れてしまったためと供述。 Z の遺体が発見された当日、クラスメイトと映画館で映画を鑑賞していた。上映時間は12時30分から14時30分。捜査のため、学園が閉鎖されている期間中は不要不急の外出を禁止されていたが、拘束力はなく、彼女ら以外にも多くの学生が期間中に外出をしていた。映画鑑賞の目的は、家で塞ぎ込んでいても気がおかしくなりそうだったから、何とかして気分を変えたかったため。最初はユイナを誘ったものの、断られてしまったため、別のクラスメイトに声をかけたと証言。これについて、ユイナも事実を認めている。鑑賞中、ミキが途中で30分から40分ほど離席していたと、クラスメイトが証言。これについて本人は、気がめいってしまい、トイレのついでに外の空気を吸いに行ったと供述。映画館と Z の遺体発見現場とは 6km ほど離れており、自転車を用いても片道に25分ほど時間を要する位置にある。次に斉藤結菜。おとなしい性格で Y、ミキの3人グループ内ではまとめ役的立ち位置。周囲に関心を示さず、Z のことはあくまで一人の教員としてしか見ていなかった。あまり感情を表に出さない性格からか、Y やミキ以外に 友達と呼べる存在はいない。文芸部かっこ幽霊部員、交際相手はいない。 Y の遺体が発見された当日、 Y と共に下校するため、ミキと二人で正門前に待機していた。正門前にいた時間はミキと同様、同じく多くの学生に目撃されている。16時0分、前に送ったチャットに返信がないことから、ミキに探しに行くことを提案。チャットの送信時刻は同日15時55分。16時5分、Y の遺体を発見する。ミキから助けを呼びに行くよう指示され、激しく動揺しつつも、真っ先に思い浮かんだ養護教諭、佐野凛花のもとへ。この時、佐野教諭へ助けを求めたのは、特段彼女と接点があったからというわけではなく、医療従事者として、適切な処置を施してくれるはずと考えたためと供述。 Z の遺体が発見された当日、終日在宅していたと証言。死亡推定時刻の12時30分から14時30分は主に自室にいたと供述しており、当日同じく在宅していた専業主婦の母親も同じように証言している。ユイナは実家暮らしであり、自室は2階に位置している。外出するには当日母親がいたリビングを必ず通らないといけない構造をしており、終日彼女が外出をした様子はなかったという。実際に彼女と母親が顔を合わせたのは8時0分から8時15分の朝食時、13時0分から13時30分の昼食時、18時0分から18時30分の夕食時、22時0分から23時0分の入浴及び寝自宅時の計4回。いずれも生気のない表情で非常に心配だったものの、食欲もある様子で、他に目立った異変はなかったと母親は証言。電車通学をしており、所要時間は片道1時間。本人が所持している定期券に当日の利用履歴はなく、また最寄り駅の監視カメラにも彼女らしき姿は映っていなかった。ミキから映画に誘われたことについては、大事な親友が殺されたのにのんきに映画だなんて信じられないとコメントしている。そして佐野凛花、物静かな性格で Y とは保健室利用時に業務上の会話をした程度。職場における Z とはあくまで同僚としての距離感だったと知たともに証言。 Z との交際、婚約は意図的に隠していた。それは互いに異性の学生から人気が高く、わざわざ公にして業務に何らかの支障をきたすリスクを取る必要はないからと話し合って決めたものであり、自身もそれに納得していたと供述している。Z から送られたとされる指輪には、内側に48と刻印されている。これは Y の遺体発見現場で押収されたものとは別物。Y の遺体が発見された当日、15時0分から15時30分まで、本校舎1階の職員室で会議があり、その後は保健室に戻って事務作業を行っていたと証言。それから、ユイナが助けを求めに来るまで一人だったが、消毒液の補充などのため、5分から10分に1回程度の頻度で、保健委員の学生と顔を合わせていた。この時彼女の様子に異変はなかったと当該学生は証言している。最後に保健委員の学生と顔を合わせたのは 16時0分。保健室は本校舎1階の階段付近に位置し、Y の遺体発見現場である2年 A 組教室からは階段を挟んでさほど遠くない。走れば1分程度で往復が可能だが、廊下で彼女とすれ違ったなどの証言はなく、同様に遺体発見後のユイナが保健室へ駆けつけるまで2人と鉢合わせることもなかった。2人が Y を探しに通ったルートと保健室から遺体発見現場までの最短ルートは大部分が重複している。 Z の遺体が発見された当日、業務と事情聴取のため学園に出勤していた。午前から12時30分まで今後の対応などについて職員室で会議。 Z も参加しているのを多くの教職員が目撃している。12時30分から13時0分まで保健室で事務作業をしていたと供述。この間誰とも会わなかったため、それを証言する人物はいない。13時0分から本校舎1階の1年 A 組教室へと移動し、警察から事情聴取を受ける。聴取は90分以上続き、14時37分頃に裏門付近で騒ぎになっているのを察知し中断、事件発覚を知る。この際、自身のスマートフォンが Z からのチャットを受信していたことに気づいたと後に証言。内容は殺されるかもしれないという一文のみで、受信時刻は同日の13時25分。遺体が所持していたスマートフォンにも同内容の発信記録が残っていた。他の容疑者についてはここまで。この事件のポイントとしては、 Y の遺体が発見された当日、委員会や文化部などは校舎内で平常通り活動していたこと、2つの犯行に使用された凶器のナイフは捜査の結果 Y が両親から護身用に持たされていた彼女の私物であったことが判明していること。Y の遺体を調べたところ、事件発覚時に Y は自身のスマートフォンを所持しておらず、家宅を捜索しても見つからなかったことから、何らかのタイミングで何者かに持ち出された可能性が高いとみて警察は捜査していること。学園が閉鎖されている期間中は警察の出入りのため正門、裏門ともに解錠されており、裏門に関してはバリケードテープが貼られているのみで、見張りも手薄く、隙をつけば誰でも侵入が可能だったこと。 Z のスマートフォンには Z 死亡当日の13時20分に非通知の着信があり、それに応答した履歴が残っていたこと。ミキ、ユイナの両名は前年度の担任教諭が Z だったこともあり、容疑者の3名全員が Z の連絡先を把握していること。 Z 死亡発覚後、警察の取り調べに対しリンカは Z と婚約していたことを供述。その際、Z から送られたとして提出した指輪には48と刻印されていたものの、その意味については黙秘していることが挙げられるね。はい、事件についてはここまで。真面目に読み上げるのも疲れるね。とりあえずマナは考えるホモホモを見ながら休憩。じー。あ、耳かきはいつでも歓迎だから遠慮なく。じー。 ふふん。